こんにちは、エンタメです。ライバルと差別化した専門ブログの作り方というテーマで音声セミナーを行います。よろしくお願いします。なぜ専門ブログを作らなければいけないのか、ここから簡単に説明をすると、理由としては何でもブログが一番売れないし反応も取れないから。ブログっていうのは基本テーマを一つに絞って作成するもの。私のアフィリエイトで1000万以上稼いで秘訣手法というブログは、まずアフィリエイトという大きなテーマがブログタイトルで、さらにブログアフィリエイト、メルマガアフィリエイト、ライティング、マインドなど、こう中カテゴリーが、こんな感じで、あると。さらに日々のこう記事タイトル、例えばコーチングスキルをアップさせる方法とか、エンタメブログ魂は最初のステップ教材とか、ネットビジネスで成功してとか、こういった記事タイトルが、あるんだけども、この記事タイトルっていうのは小カテゴリーに該当する。このようにブログタイトル、ブログの中のこうカテゴリーっていうのを決めておいて、そのカテゴリーがこう中カテゴリーで、さらに記事タイトルの小カテゴリーとすることによって属性っていうのを絞ることができる。つまりこう専門性をさらにこうブログタイトル、カテゴリー、記事タイトルというふうにやっていくことによって専門性を高めるという効果が出てくる。例えばダイエットのブログを運営しているのに、ゴルフ上達の商品を紹介するっていうのは、おかしいし、テーマも全然違うんで、紹介するべきではない。ただしダイエットに関連する記事でゴルフをネタに扱うのっていうのは OK。 例えばゴルフってやっぱりこう相当歩くんで、このゴルフをこう例えば事例として、ゴルフっていうのは非常にこう歩くんで有酸素運動にいいと。1日は1ラウンドをこう18ホール回ったら、例えばこれだけ歩くと、例えば何キロ歩くという計算になるんで、カロリーはこのぐらい消費すると。結果的にこう有酸素運動っていうのは非常にダイエット効果が高いんで、ゴルフっていうのももちろんこう趣味とかで楽しむっていうのも一つだけども、ダイエット効果、健康にも非常にいいということを例えば記事にしてみるとか、例えばそのゴルフの記事を書いて、でさらにゴルフとかこう有酸素運動とかももちろん効果的なんだ、もっとこう時間を使わずに、こう体を痛めずに、辛い思いをせずにダイエットに成功する方法はこちらだよという感じで、あなたがおすすめする、ダイエットの例えば教材とか DVD とか、何かこうサプリメントとかダイエットの器具とかっていうものにこう誘導しても効果的。こんな感じでこうしっかりとこう自分のブログのテーマに、例えば違 こうジャンルの話を持ってきたとしても、しっかりとこう結びつけられるのであれば、記事として取り扱っても問題ないということ。むしろそういうふうに書いてる人はほとんどいないんで、逆に結構こう、面白いブログになるし、反応っていうのもアップする。稼げないブログの特徴としては、何でもブログを作ってしまうこと。何でもブログっていうのはどういうブログかというと、ブログタイトルを見てもこう何のブログか分かんない。例えばこう収益を発生させたいブログなのに、なんとか日記とか、ものすごいこうテーマの広いブログタイトルをつけているとか、例えばネットビジネスで〇〇円稼ぐ方法とか、ネットビジネスっても広すぎなんで、アフリートもネットビジネスだし、セドリもそうだし、輸入転売もそうだし、ヤフオクもそうだしという感じで、ネットビジネスっていうテーマはものすごい大きいと。もちろんブログタイトルでそれだけ大きくしたんであれば、カテゴリーとか記事タイトルでもっと絞ってもいいんだけども、あんまり大きすぎるテーマっていうのはやっぱり反応は下がるし、ネットビジネスに興味はこう持っている人はいるかもしれないけども、やっぱりもっと、もう少し絞った方が、例えば こうネットビジネスの中の、まあ、私だったらアフィリエイトっていう、こうカテゴリーに絞ってるし、まあ、輸入転売だったら輸入転売、セドリだったらセドリとかっていうふうにもう少し絞って、さらにこうもっとカテゴリーとか記事タイトルで絞ると効果的。あとは何でもブログの特徴としてはいろんなジャンルの商品っていうのを紹介している。あんまりにもこう自分のブログのテーマと違う商品っていうのをやっぱり紹介しすぎちゃうと、このブログは何なんだと、何のブログなんだというふうに思われてしまうし、いろんなこうテーマ、自分のブログのテーマとはこうちょっとかけ離れた内容とかをやっぱ紹介していても、うん、何でもブログになってしまう、まあ、ブログのテーマのこう軸がないというブログは何でもブログ、たくさんのこう人を見込み客にあなたはしたいと考えるかもしれない。だけど大勢をターゲットにすればするほど反応は下がるというふうに認識していただきたい。なぜなら大勢をターゲットにすると自分のことだと読んでいる人は感じなくなってしまうから。例を挙げると、今すぐ痩せたいあなたへよりも、リバウンドせずに痩せたいあなたへよりも、ウエストダイエットしたいあなたへよりも、30代で成功者続出のウエストダイエット法を知りたいあなたへの方が、まあ、だんだん属性は絞られるけども反応というのは高くなる。つまりターゲットが明確になるので、一番最後に言った30代でも成功者続出のウエストダイエット法を知りたいあなたへっていうのは、ターゲットとしては30代、しかもこうダイエット方法としてはウエストダイエット、まあ、ここまでやっぱり絞るとかなり属性っていうのは絞ることができる。まあ、こんな感じでターゲットというのを絞っていく。あまりにもこう漠然とした内容、ただ痩せたい人をターゲットにしちゃうと、いろんなこう人が多すぎて自分のことだとは思ってもらえないんで、当然だけども反応というのは下がる。例2、一日も早く稼ぎたいあなたへ、ネットビジネスで稼ぎたいあなたへよりも、アフリエイトで稼ぎたいあなたへよりも、ブログアフリエイトで稼ぎたいあなたへよりも、副業のブログアフリエイトで稼ぎたいあなたへ。まあ、年代とかもこう、まあ、入れてもいいんだけども、例えば最後の副業のブログアフリエイトで稼ぎたいあなたへというふうに書くと、副業、あとはブログアフリエイト、副業でブログアフリエイトで稼ぎたい人にこうピンポイントでこうターゲットを絞ることができる。まあ、こういう感じでターゲットというのをどんどん絞っていく。もっとまあ絞ると思えば、例えばもう教材名で絞っちゃうとか、例えば私はエンタメブログ魂という教材を販売しているけども、エンタメブログ魂の購入を検討しているあなたへとか、本気で資産となるブログを作りたいあなたへとか、まあ、こういう感じでまあ絞ることもできる。まあ、教材名を一つ出して、その教材にこう興味関心を示している人に対してのこう反応っていうのを上げるというのもまあ一つの方法。まあ、こういう感じでキーワードによってターゲットっていうのはこう狭くすることもできる。まあ、9割の人はなんでブログのアクセスが増えないのか、反応が低いのかというと、不特定多数の人に向けて情報発信しているから誰も反応しない。でもきちんとターゲット設定をして情報発信すると必ず反応してくれる人が出てくる。まあ、結構ターゲットを絞りすぎたら反応してくれる人いなくなるんじゃないですかというふうに、あなたは思うかもしれない。でも逆、もちろん例えば30代ブログアフィリエイトとかっていうふうに、例えばターゲットをこうやった時に設定した時に、実は20代とか40代とかでこうブログアフィリエイトで稼ぎたいという人も反応してくる。まあ、つまり一人にターゲットを絞ると、そのターゲット設定した人に近い人の反応っていうのも上がるということなので、まあんまりこうめちゃくちゃ細かく狭めすぎちゃうと、まあ、そもそも見込み客がいなくなってしまうんで、まあ、それはちょっとバランスを考える必要があるけども、ある程度一人に絞ると、要は一人に絞るっていうのも、その一人と同じような人がこう結構たくさんいるターゲットに絞るという意味。例えばたくさんの見込み客がいるというのを仮定して、想像すると、まあ、副業、会社員、ブログアフリエイトっていうふうにこう例えばターゲット設定したら、めちゃくちゃある程度こう見込み客はいると。または、主婦、40代ブログアフリエイトとか、まあ、30代、副業 会社員、ブログアフィリエイトとか、まあ、こういう感じでターゲットを絞ることもできる。ある程度、アフィリエイトに興味をこう持って、もらえるような人をターゲットにする。で、ターゲット設定するときに、いや、誰にターゲットしていいかちょっとわかんないよということであれば、一番簡単な方法は、アフリエイトを始めたばかりの時のあなた自身をターゲットにする。まあ、そうするとどういう効果があるかっていうと、まあ、当然だけども、めちゃくちゃこうリアリティあるこうターゲット設定ができる。なんでかっていうと、ターゲットはこう自分なんで。例えば私だったら、アフリエイトを始めたのが、だいたい31歳くらいなんで、例えば31歳、会社員とか、リストラとか、私リストラされてるんで、リストラされてこうアフィリエイト始めたんで、まあ、そういうふうにこう設定するだけでも30代リストラされた人の反応ってやっぱ上がると。だから自分がこうアフィリエイトに興味を持った時にどういった言葉に反応したのかとか、今現在の自分は何歳でどういう、こうアフィリエイトに興味があって情報を発信しているのかとか、どういう情報を探し求めていたのかとか、そういった部分をよく分からなかったら、まずは箇条書きしてみて、その中で、使えそうなフレーズっていうのをちょっとピックアップして、で記事タイトルに使ったりとか、ブログ本文に有効活用させると。あなたのブログのターゲットは誰、まあ、しっかりとターゲットを決めるということ。私のこの問いに、あなたのブログのターゲットは誰ですかという問いに、あなたがはい、何歳の何々をやっていて、こうこうこうで、こうこうこういうふうにこう考えている人で、例えば即答でこう文章にすると3、4行で回答できるんであれば全く問題ない、むしろ素晴らしい。逆に即答できないんであれば、まあ、趣味ブログとかこう日記ブログとか好き勝手にこう楽しんでブログをやってるんであれば全然ターゲット設定しなくていいし、好き勝手やっていただいて全然問題ないんだけども、収益を発生させると、お金を稼ぎたいということで本気でブログアフィリエイトをやっているんであれば、やっぱりターゲット設定はしないといけない。これができていない人ほどやっぱ稼げないし、資産となるブログを作るっていうのは到底できない。まあ、だからこそしっかりとターゲット設定をするということ。まあ、今の話をちょっとまとめると、まあ、コツっていうのはターゲット設定するときに、まずはブログタイトルで少し大きめなターゲット設定をして、でさらに、ブログの中のこうカテゴリー、の中でもう少し絞って、でさらにもっと記事タイトルで絞るというふうにやると、まあ、非常に効果的。まあ、このようにこうブログタイトルというのは少し広めにして、カテゴリーや記事タイトルでさらにターゲットを絞っていくと、専門ブログっていうのもまあ作りやすくなる。あ、つまりターゲット設定をして専門ブログを作るということを強く意識することが非常に重要。不特定多数の人に情報発信するのではなく、きちんと人をイメージして伝えることで資産となるブログを作るスピードっていうのもアップしていく。まあ、こんな感じでこうしっかりとターゲット設定をして、ブログっていうのを作れば、まあ、ライバルと差別化したこう専門ブログを作るということにもつながる。こうなんでライバルと差別化できるかっていうと、まあ、稼げなかった時の自分とか、アフィリエイトを始めたばかりの時の自分っていうのをしっかりとターゲットにして、でさらにあなた自身の個性っていうのを普段の記事とか、まあ、プロフィール画像とか、ブログタイトルとかヘッダー画像とかでライバルとこう差別化するようなものが一つでも多ければ多いほど圧倒的に差別化できるということ。特にブログはこう画像ってこう見せるっていうことができるんで、まあ効果的なのは、簡単に差別化する方法としては、ブログのヘッダー画像、プロフィール画像、日々の記事での使う画像とか、あとは記事本文、ここのあたりをかなり、自分の個性をうまく出せれば、ライバルと差別化することができるし、ブログタイトル、カテゴリー、記事タイトルでしっかりとターゲット設定をすれば、専門ブログっていうのも、作ることができる。でよくこう、例えば記事何書いていいか分かりませんとかっていう人がいて、例えば書き方も分かりませんとかいう人いるんだけども、書き方に正解なんてないし、一つのパターンに、型をこうはめ込みすぎてしまうと個性がなくなっちゃうんで、もちろん私もいくつかパターンっていうのはあるけども、 別にこうその通りにやんなくてもいいし、例えば分かんなかったら、まあ、私の記事でもいいし、あなたがこうなんか思わず読んでしまうような文章とか見つけたら、その人の記事っていうのをモデリングしてみればいい。まあ、モデリングっていうのは要は真似をしてみて、その記事をコピーするっていう意味じゃなくて、文章の書き方の構成を真似をするということ。その上で、自分なりにこうやってみて、反応が高かった構成っていうのを自分なりにピックアップして、でさらにこう変化させて進化させていけば OK。結構その9割の人で多いのが、こうゼロから自分で考えて何でもやろうとする、まあ、記事を書くのもそうだし、まあ、そうじゃなくて、まあ、ある程度もうこの業界っていうのは成功者がいるわけだし、反応の取れてるブログっていうのもあるわけだから、じゃあどういうふうにするのが効果的かというと、モデリングするということ。ただモデリングのデメリットとしては、やっぱりそのただ真似をするだけだと、まあ、猿真似になってしまって差別化にもつながらないし、ああこの人あの有名なアフリエーターさんの記事の書き方とか真似してるんだなっていうふうに分かる人は分かってしまうんで、まあ、そうじゃなくて、ただ真似するんじゃなくて、そこからあなたなりの個性をしっかりと出すということが非常に重要で、さらにやっぱり、無料情報っていうのはこう裏の戦略っていうのはこうやっぱ分かんないし気がつかないんで、本気で資産となるブログっていうのはやっぱ作りたいというのであれば、あなたが信頼できる、教材を手にしていただいて、その教材に一点集中で、まずは3ヶ月、6ヶ月、1年と取り組む方が圧倒的に早くこう成長できるし、まあ、成果を出すというところにもつながる。だから例えばこれだと、例えば私の教材エンタメブログ魂これだと思ってあなたがもし手にされたんであれば、まあ、極端なことを言えば本当にもう100紙とか例えばメルマガ読んでる人いるんだけども、そういうメルマガをもう例えば一切シャットアウトするとか、全部解除してエンタメブログ魂のみに集中するとか。なんでかっていうと、まあ、エンタメブログ魂も購入者通信とかめちゃくちゃ濃い内容を配信してるんで、それだけでも結構ボリュームもあるし、教材のボリュームもあるんで、無料情報を読んでる暇ないはず、確認してる今暇ないはず、まあ、どうしても例えば、無料の情報とか無料レポートとか読みたいんであれば、まずは有料の情報っていうのをこうしっかりとこう実践して、その実践1日のノルマを終えてからあなたの読みたい、例えば私のエンタメ通信を、楽しみにしていて読みたいっていうのであれば、まずは1日のノルマをこうしっかりとクリアして、その後で私のメルマガを読むとか無料レポートを読むとか、情報を収集するとかっていうふうに時間を使わないと絶対に稼ぐ仕組みっていうのは構築できない。で、最悪な人はどういう人かっていうと、こう有料の教材をにこう自己投資しなきゃいけないっていうのは分かっていると、無料情報に本気になれないっていうのも分かっていると、でも一歩踏み出せない、一歩踏み出せないっていうのはこう自己投資がちょっと不安で、大切なお金をこうなかなか投資に使えないと、まあ、要は教材を買えないと。もちろん悩むのは分かると、でもその悩んでる時間が長ければ長いほどライバルは当然増えていくし、私の教材エンタメブログ魂をやっぱ手にした人っていうのはもうどんどんどんどんもう変化して進化していっている、本当に稼いでいる人っていうのはもう日給8万円以上こう達成した人もいるし、10万円以上稼いだ人もいるし、ゼロから始めてこう無料レポート作ってメルマガまで始めちゃった人もいるし、でもこう無料情報ばっかり追い求めて、自己投資せずにやっているとあれって1ヶ月情報収集しかしてなかったよみたいな、ブログ記事1記事も書いていないよみたいな、その時間であなたが何どのぐらい成長したかというと全く成長していないというふうに考えるべき。これ本当にびっくりするんだけども、こう情報収集とかこうメールマガとか無料レポートとか読んでると勉強しているこうつもりになってしまって、それで満足しちゃうんだけども、実は全く身についていない。なんでかっていうと実践していないから。これ実践してこうある程度こう成果出している人はうんうんとうなずくし、エンタメさんそうだよねって、こう私の音声を聞きながら思っているはず。で、逆にまだ実践していない人はマジでみたいな、私のことじゃないっていうふうにこう焦るべき、まあ、そのぐらいやっぱり 実践重視でやってる人とこう情報収集のみでこう実践にやっていない人を比較すると、もう3ヶ月後6ヶ月後1年後なんて経ったらもうその差は埋まらない、雲泥の差が出ていると。当然実践が遅くなればなるほどやっぱり、この業界もどんどんやっぱり参入者が増えているんで、稼ぎにくくなってしまうし、資産となるブログっていうのも一日も早くやっぱり作ればそれだけ、今であれば、ブルーオーシャンの世界が待っていると、やっぱり早くこう仕組み化をした方が当然だけども成果っていうのも出しやすいし、稼ぎやすいっていうのはもう当たり前のこと。あとはあなたが決断して行動を起こすかどうか。だから決断力がない人ははっきり言って稼げるにはならない。スピードも遅い人もやっぱりなかなか厳しい。だからこう頭で考えたことをどんどんどんどんこうすぐ行動に起こす、実行に起こすということができる人ほど成功しやすいというふうに考えていただきたい。なのでこうライバルと差別化した専門ブログもわからないなりにとりあえず作ってみると。で、例えばエンタメブログ魂を手にした人であれば、私のブログ診断を受ければ自分で作ったブログが正しいかどうかってわかるんで、私がもう辛口でこう診断するんで、そのサポートをしっかりと有効活用していただきたい。そうすれば自分でやってきたことは合っているのか間違っているのかっていうのは分かるし、さらに突っ込んだアドバイスっていうのをするんで、よりこうライバルと差別化した専門ブログの作り方っていうのを、本当の意味で、理解することができるようになると。ぜひ覚えておいていただきたい。それでは以上で、今回の音声セミナーは終了させていただきます。ありがとうございました。失礼いたします。